女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいことどいです。皆さんこんにちは、12日ぶりにお会いいたしました。スカーレットどいの聞くコラムね、皆さんきっと楽しみに待っていてくださったのかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。最近ね、なんか15分ぐらいの時間がもったいないから、聞くんはどうしようかなとかっていう人もね、なんかちらっと噂に聞いたんですけれどもね、皆さん前半の部分はなんか余計な話があるかもしれませんけれどもね、ぜひね、後半の部分は人生は無駄遣い方程式のお話がねしっかりと入ってますからね、ぜひ最後までね、聞いてほしいと思いますね。で、そういう声もありますからね、今回ね、もう最初のなんかよくわからへんなというトークをちょっと抑えましてね、人生は無駄遣い方程式の話にね入ってみようかなと思ったんですけれども、いやもうでもやっぱりなんかあった方がいいん違うかなとかって思いつつ、どうしようかなと思ったら、ちょうどね、昨日おとついですね、弊社の方でね、セミナーを依頼している講師の先生のお話ね、僕も一緒に、同行して聞いてみたところ、なんとね、これぴったりな話があるやんっていうのにね気がつきまして、というかそういう話があったのでね、ちょうどぴったりなんでね、そのお話をねまず一緒にやっていきましょうか、ね、この人生は無駄遣い方程式、皆さんもう必ずね、もう上の空というかね、空で言えるよなと思ってます。無駄遣い方程式ね、計画、同調、錯覚、サービス、これらを全部足して最後に後悔をかけるという無駄遣い方程式のこのね、最近ずっと計画のところで話をしておりましたけれども、この最後ね、計画で五感の話、ページ数でいきますと人生は無駄遣い方程式の103ページ五感と脳の働きですね、この前から五感のね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、そして前回、触覚の話をねいたしましたけれども、この五感のところでね、実はねいろんなことがやっぱりね他にも分かるらしいんですよね。でこの五感による優先感覚というのを昨日一昨日聞いてきまして、そういうのがあったんやな、やっぱりつながってるなと思いつつ、聞いてたんですけれども、でどういったことなのかなと言いますと、昔を思い出す、昔というか過去のことをね思い出すときと、で、未来を想像するとき、その時にね人間ってね見る方向が違うって聞いたことある人いらっしゃると思うんですけどね、ちょっと皆さん思い出してもらえます、でちなみにね、左側をね、上を見ながら左側ね、上の左側を見ながら思い出すのは過去のこと、で右側を見てると未来を想像するという、例えば、2人でね話をしてた時に相手の方がね、自分の話を聞いて、で、そういや昔そんなことあったんかなとかって思ってると、多分左の方をね、左の上の方とか向いているとか、で将来、未来にこんなことをね、起こるんじゃないのかなって想像したりするとき、ね、それは右側を見てるとかっていう、そんな話だったんですけれども、でねえ、スカレットどういう、どうなんやろなと思ったときに、なんか、昔も未来もなんか右側の上を見てるような気がしてならなかったんですよね。左側はあんまり、なんか首のね、位置が悪いのかどうかとかね、 肩こり加減がどうなのかなとかっていう話があるのかもしれないんですけれども、基本的にはなんか右側の上しか見えへんのかなとかっていう、まあ、そんなイメージをしたんですけれども、でそれでね、あそうそう、で何がわかるのかっていうことなんですけれども、なんかね、五感によっての優先感覚っていうのが、まあ、3種類ね、大体分けられるっていう話をされてたんですね。で、まあ、視覚が1つで、聴覚が2つで、あとは体で覚える感覚という、まあ、この3つですね、うん、この3つで大体なんかタイプが分かれるという話でね、おおなるほどなという雰囲気がしたんですよね。でまず1つ目、視覚ね、これを中心に、考える人というか、まあ、これが一番、まあ、ぴったりくる人っていうのが、まあ、視覚ですから、相手の話を聞いた時に、例えば主にイメージとか映像とかを描きながら情報を処理する人っていうみたいですね。ですからイメージがすぐ浮かぶ方っていうのは目視覚で考えてる、感覚を捉えるというそうだったですね。でその次、まあ、耳ですね、聴覚で、この耳の方っていうのは、まあ、主に自問自答したり音や音声による情報処理をするということだったんですけど、例えばなんかね、あそうなんですよね、私もそう思いますとか、いや僕だったらどうなんやろうとかって自分でね自問自答するような人とか、であとはなんか数字とかね、こういったことにねピンとくる人とか、話をしている時にねそういったものが出る人っていうのは聴覚でものを捉えるという話でしたね。で最後身体、まあ、身体感覚、体で捉える人っていうのは、主に身体、体に感じる、感覚をもとにして情報を処理するという、まあ、まあまあそのまんまなんですけどね、はい、そうなんです、体で感じるという。でこの3つをなんかうまくね分かりやすいなって思ったのが、例えば車を買う時に、ね、車屋さんのディーラーさんが、まあまあ、旬腕ディーラーなんでしょうね。この人はこういうタイプやからこういう話をしたら喜んでもらえるとかっていう、まあ、そういうような話をされてましてね、あなるほどなと思ったんですね。でまず視覚で捉える人、まあ、これはもう見た目ですよね、車のプロポーションというか、まあ、デザインというか、ね、まあ、例えばどうでしょうか、まあ、スポーツカーね、まあまあフェラーリでもありますとかね、アストンマーティンでありますとかっていう、まあ、スポーツカーのか、ね、スタイル、ね、ああいうのがまあ大好きで、まあまあでもね、うん、最近だったらセダンとか、まあ、クーペとかでもね、うん、おしゃれなものをね、デザインもありますからね、まあ、その車を選ぶときにはデザインで選ぶっていう方、この人はまあ視覚を中心に捉えてるので、ね、やっぱりこのここの、ね、流れ込みの部分、フロントからのねこのリアにかけてのこの流れ込みって綺麗なんですよねって、まあ、言わなくても分かるんだと思いますけどね、はい、まあ、そういうところを中心に見てもらおうと。で聴覚で捉える人、この人っていうのは例えばスペックとかね、この車の、ね、エンジンの馬力は何馬力なのかとか、あとはまあ価格とか、まあ、価格はね皆さん気になるとは思うんですけども、ね、やっぱりそういうところは気になるらしいですね。例えばよくね車の雑誌とかでね比較する場合とかでね、車の、まあ、エンジンの馬力をね、価格に落とし込んでね、まあ、割って1馬力あたりいくらなのかなとかって、そんなね比較とかもついてるところもありますよね、うん、そういうふうにスペックとかね数字に関する部分で非常に考えるという人で、あと3つ目の人はやっぱりなんか乗り心地みたいですね、身体感覚なので、まあ、乗ってね、あこの車、ね、カーブで、ね、うん、自分の思い通りに曲がってくれるなとか、ね、まあ、走ってる時の、ね、ショックアブソーバーの、ね、動きとかっていう、なんかあの結構意外な、ね、あの専門的な用語っていうのが好きなんですけど、実はあのスカーレットでも車が大好きなのでね、ちょっとこういう話をしだしますと今日は、15分のところが多分2時間ぐらいになりそうなので、まあ、そろそろやめておこうかなというふうには思うんですけれどもね。ね、まあまあね、そうなんですよね。だから、まあ、この身体感覚で選ぶ人っていうのは試乗したい人がやっぱ多いっていうことですね。試乗して決めるという。で、まあ、例えば乗り比べて、あ やっぱりこっちのね、タイプの方が好きなんやとかってね、思うかもしれない、思う人がまあ多いみたいですね。でこれを考えてスカーレットドリは何番なんやろうっていうか、なんで選ぶんやろうなと思ったんですけれども、基本的には、なんか全部3つ平等ぐらいなのかなというふうに思いました。で、まあ、皆さんね、あ、そうそう、テレビね、BS で、今は何曜日でしたっけね、月曜日か日曜日の夜にね、カーグラフィック TV という番組がありますのでね、一度見てくださいね。面白いですよ。ユーミンの旦那さんのね、松任谷正隆さんがね、カーグラフィックの方とテレビ番組をもうね、多分30年ぐらいしてると思いますね。で、試乗してね、松任谷さんがね、結構面白いコメントするんですよね。まあ、羨ましいなあというようなね、車にね、次から次へ乗って、という話をしてたら、まあ、ここで終わってしまいますのでね、まあ、この、まあ、五感による感覚っていうのを、昨日おとつい聞きました。あ、よかったなっていうことで、今日は、いよいよですね、この五感のところの最後の部分を最後に皆さんにお話しして終わりたいと思います。はい。ということで、先ほどもお伝えしましたけれども、テキスト、人生は無駄遣い方程式の103ページの3番、五感と脳の働きですね。ここ最後にお伝えしましょうかね。まあ、先ほどもお話ししたように、やっぱ人間のね、五感に、脳がやっぱり刺激されるということなんですけれどもね、目、耳、鼻、口、手からの刺激、これが脳に伝わって、で、感情になる。やっぱりここでね、計画を立てるよりも、ね、目先の計画を優先させて欲しいという感情が生まれてくるということなんですね。ですからこの脳、まあ、衝動買いね、前々からお話ししてましたけども、衝動買い、これはね、やっぱり脳本来の働きなんじゃないのかなっていうことなんですね。でもさっきもちょっとちらっと言いましたけれども、テレビのこととかでね、 CM とか看板とかチラシとかありますよね。こういったものには綿密にね、仕掛けが組み込まれてるという。で、最終的に、まあ、人がね、物を買う時とかには、まあ、計画してましたっていうね、意識を、まあ、自分の中で持ちたいなっていうことなんでしょうね。だから計画という名のもとにね、まあ、言い訳を考えたりとかでね、都合のいいように解釈して、まあ、いい加減でね、曖昧な計画となっていないのかっていうのを、まあ、振り返ってみるのが大切なんじゃないですかということなんですよね。なんかね、買いたいな、でもな、計画なしでは買われへんなとか、衝動買いはやっぱりかっこ悪いしなとかね、まあそういったことで歯止めをかけようと思っても、頭の中でね、まあ、あのデビルがやってきて、いやいや、これはこうこうこういうね、計画があるんや、だから勝っても大丈夫やでとか、まあ、そういうのが囁いてくるとかっていう、まあ、そんなイメージなんでしょうね。ですから、まあそうなってないのかなと、ほんまに最初からね、計画を考えてたのかな、立ててたのかな、ね、ね、この欲しいものを買うために、例えば車を買うためにね、毎回毎回ね、考えて考えて考えた末に買うものなのかな、ちょっとずつお金を貯めてねとか、まあ、そういったことをもう一度考えてみませんか。で、ね、目先の計画じゃなくって将来を見据えた計画ということで、これでね、まあ、あの綿密に計画を行って確実に実行することで未来の計画となるという、はい、ということで最後に、書いてるのは、やはり五感が刺激されると目先の計画が優先されて購買意欲がアップするということなんですよね。はい、これが人生の無駄遣い方程式の一つ目の計画ということでした。この計画、結構お話ししましたけれどもね、皆さんいかがだったでしょうか。 ご自身のことでね、だいたい思い出しました、まあ、思い浮かべてもらったのかなということで、では次回からはね、今度は無駄遣い方程式の2つ目のキーワード、同調ですね、こちらの方に入っていきたいと思います、皆さんね、それまでにこの人生無駄遣い方程式もう一回ね、復習をしといてくださいね。それでは、今回もスカーレット土井が、皆さんに人生は無駄遣い方程式のお話をいたしました。では次回、楽しみにお待ちくださいませ。ではさよなら。